おはようございます。今日から創世記を学んでいきたいと思います。いろんな説がここはあるんで、難しいといえば難しい箇所になります。ぜひ、まず私たちのただですね、このところをが私たちの信仰の土台になるんだと思います。神様がおられる、そして神様が全てを作られた、そこはやっぱり私たちの信仰の基礎になると思います。はい、それではお祈りをして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。また今日から創世記を学んでいきます。私たちの信仰の基礎となる神様が全てを作られた、このことを本当に私たちよく学ぶことができるように助けてください。これからの時を全て主の御手にお委ねをして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。先週は青年キャンプですね、に行ってきました。富士山のふもとにある山中湖です。で、行った日がちょうどまだ連休の真っ只中で、山中湖の周りがすごい人が湖にいました。そして最後の日でしたかね、2日目はね、大雨だったんです。雨が降って、デコレーションも用意してたものができなかったりとかいろいろあったんですけども、最後の日雨が止んで晴れて富士山がものすごく綺麗に見えました。いや、こういう神様が作られた自然というものを見ながらですね、これも神様が作られたんだということを思いながらこういました。はい、神様の作られたものっていうのは本当に素晴らしいものだということを思います。本当にその綺麗な山もあるし湖もあるし、神様がこういうことをですね、こう作られたんだなということを思いながらいました。で、今日から創世記のまず天地創造のところを学ぶんですけれども、これは誰が書いたかというと、モーセ五書の中にありますので、モーセが書いたということなんですけれども、じゃあモーセはこれを見たのかというと、この天地創造がこうするところをモーセは見たのか、モーセは見てないはずなんですね。で、誰も見てないんです。人は誰も見てないんです。見てるのはただお一人、神様だけです。で、神様が全てをこう作られていくわけですね。だからここは本当に進化論と科学とぶつかるところだと思います。で、科学はそんなことはないと言います、ね、で、科学で言うならば最初のビッグバンがあってという、こう宇宙がこう広がっていって、そこで最初に、タンパク質みたいなのができて、そこからこう生物がこうできていったというふうに、こう科学ではそういうふうにこう言います。でも神様は全て神様が作られたと言いますね。創造論なのか進化論なのかっていうことになってきます。で、今日のところ、これからの学びを通して、神様がいかに知恵深く作られていったかということをまず見ていきたいと思います。で、神様がこのさっき言いましたように、モーセは見たわけではないわけですよ、この時を。じゃあその神様しか見てないわけです、天地創造していくところですね。ただその全てを作られた神様は、その作られたことを人に知らせたいわけです。人に知らせるために啓示をされたわけですね。啓示されてきます。聖書は最初天地が作られたのはこういうふうに作られたんだっていうことを神様は人に知らせたいわけです。そこで聖書が出てきますね。この啓示をしてこの世に作ったんだということを、本当にそのモーセに対してこう教えていく、そしてモーセは書いていくということなんだと思いますね。神様が知らせたい、このことを知らせたいということです。で、啓示の書である聖書しか本当の天地創造がどのようにできたかはわからないということですね。だから人々はこうだろう、ああだろうというふうにこう言うわけです。でも信仰というものは あ、そうですね、書いてなかったね、ヘブル書の11章を見ていただきますと、ヘブル書の、11章ですね、11章の3節、ヘブル書の11章の3節には、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。ここに、やはり私たちはその天地創造、すべてを神様が作られたということを信仰によって知るということですね。そしてこの世界が神の言葉で作られたことを悟りとあります。神の言葉で作られた、そしてその結果この見えるものが目に見えるものからできたのではない、つまり目に見えないものから、目にこの私たちが今こうしているものっていうのは全て神様が無から創造したということですね。そのことを私たちは悟る、信仰によって悟ることができるということです。で、バプテスト教理問答集というのがあるんですけれども、バプテスト教理問答集という中にですね、創造の働きとは何かという問いに対して、創造の働きとは神がその滞納の言葉によって無より万物をすべて甚だよく作ったことであるというふうに書かれています。そのバプテスト教理問答集というのがあるんです。そこには創造の働きとは神がその滞納の言葉によって、神の言葉によって無より何もない状態から万物をすべて甚だよく作ったということです。創世記に出てきますけど、よく作られた、神様の言葉によって無から全てのものが作られた。それは全て甚だいいわけですね。良いものとして作られたということが書いてあります。で、一節に戻ります。創世記一章の一節に戻りますね。ここに、創世記一章一節に、はじめに神が天と地を創造されたとあります。で、この言葉の中の最初に、はじめにという言葉があります。はじめに。このはじめに神が天と地を創造されたという言葉を読んで、新島状態、知ってますかね。京都にある同志社大学、あれを創立した人が、この言葉を読んでイエス様を信じたというんですね。この言葉に感動して、この言葉を見たことによってですね、新島城は、信仰に入っていきます。ですからこの言葉は人々に対して、神様が全てを作られた、そこに本当にその人はそれです、信じたんですね。で、はじめにっていうことは全てのはじめっていう意味です。全てのことにおいてはじめということです。ここにはじめにっていう言葉があります。はじめがなければ終わりはないんですよね。はじめがなければ未来もないんです。現在も未来もありません。つまり神様がはじめに天と地を創造された。だからこの神様がいなければ、私もいなければ、すべてのものも存在しないんです。だから私たちは偶然に作られたものではないということです。私たちは偶然にここにあるんではないんですね。そこは進化論との違いです。偶然に私たちはここにあるわけではないです。必然です。つまりじゃあ私が今ここにいるのは必然なんです。神様はなんか偶然に、あ、この人ここに、はい、この人ここじゃなくて、目的を持ってやっぱり私たちを作られたということがあります。ですね、そうですね、メガネでいきましょうか。メガネを作った人はなんかこういうガラスとかなんかあった時に、あ、偶然にこれができたっていうわけではないわけですね。 メガネを作った人は目的があるわけです。目が見えるように、メガネ上手くなった人がよく見えるようにするためにメガネを作っていきます。そしてそこにはあのレンズ、この目の悪い人からはこう、まあ、そんなに悪くない人はこうというふうにこうレンズの強あのなんていうのあれが作りますね。ですから作るってことには目的があるわけです。神様も私たちを目的を持って作られた。今私たちがここにいるのは神様がその目的を持って作られたんですね。それを私たちは知らなければいけないと思います。すべての始めは神様によって創造されたというところから始まりますということです。聖書には詩編の90編の2節に、詩編の90編の2節、ここですね、90編の2節、山々が生まれる前から、地と世界をあなたが生み出す前から、とこしえからとこしえまであなたは神です、というこの言葉ありますですね。あの山々が生まれる前から、地と世界をあなたが生み出す前から、じゃあ天地創造の前に神様何してたんだっていう、神様はいるならその全てを作られる前に何をしてたんだ、あのアウグスティヌスでしたかね、そんな質問をする人のために地獄があるっていうようなことを言った人がいます。神は神なんです。全てを作る前、その前から神は神、神様は存在しているわけです。神様が存在しているから私たちがいるということですよね。だから初めにといった時に、もう天地創造する前から神様がおられるんだ。そしてその神様が作っていかれていくわけですね。この神なんです。あ、ごめんなさい。もう一回、創世記に戻りますけど、神はとあります。で、一章の一節の、はじめに神がとありますね。この神っていう言葉は、複数なんです。この神っていうのは複数なんです。で、後で出てきますけども、人を作るときに神様は我々っていう言葉で使います。で、ここの神は複数、つまり三位一体の神様だということです。で、創造されたは単数なんですね。この三位一体の神様が全てを作られた。で、それはですね、じゃあこの最初の神がといったときに、私たちは父なる神がというふうに思いますけども、ここにはイエス様もおられたですね。それがヨハネの一章三節に、ヨハネの一章三節ですね。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。この方って誰か、イエス様なんです。イエス様なんですね。ですから新約聖書ではこの創造の時にイエス様もおられた。もう一つ、コロサイの一章十六節、コロサイ書の一章十六節ですね。はい、ここですね。なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王者であれ主権であれ支配であれ権威であれ、巫女にあって作られたからです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られました。巫女とはイエス様です。ですから天地創造の時に、その父なる神だけではなくてイエス様もおられた。だから神は天と地をという、この神というのは複数なんですね。父なる神だけではなくイエス様も、でここではイエス様のために作られたというふうにこう書いてあります。ですからこの 三位一体の神様がこの天と地を作っていかれたということです。じゃあ天と地って何でしょう。はじめに神が天と地を創造されたとあります。じゃあその天と何か、地とは何かですよね。でこの場合の天というのは、この創世記1章8節のにありますように、神は大空を天と名付けられた。神様が創造された時に、神は大空を天と名付けられた。そして10節には、神は乾いたところを地と名付けたります。天と地を創造されたという場合の天というのは大空です。この大空のこと、地とはこの陸地のことを創造されたということです。つまりそれは天と地というのは、人が見上げる大空の広がりと、人間がこの足で踏んでいるこの大地のことです。人間の上下、上、下ですね。そしてまた人を取り巻く世界のことです。私たちを取り巻く世界、天と地、それを作られたということです。つまり全てのものが、全世界のものが神様の創造のによるものだということです。で、神様はただその天と地をこう作られただけではなくて、空も下の大地も秩序立てられて、組織立てられて作られたということです。秩序があるんですよ。秩序があります。そしてまた組織立ってるんです。なんかこういい加減、今いい加減って変なんですけど、まあ、パーッとあって、あ、空だ空だじゃなくて、天も地も神様の秩序の上に成り立っている。そして神様はちゃんとそれを組織立てているということですね。だからこの天地は私たちはこれを本当にこうすごく組織立っている、そして美しく調和されているということですね。それはこの天地は作っていくときに、その中心にいるのは何かというと人なんです。人を中心にして作っていかれたんですね。ですから私たちは人が住むように、だって順番で読んで、順番で見ていきますと、あの光があって、そして水とが分けられて、その次何でしたっけ、何でしたっけ、ごめんなさい、3日目が、地が出て植物が出て、そして太陽月星ができていって、そして鳥とか魚ができて、最後に動物、そして最後に人間ですよね。人間が住むのに本当にこう良いものとして作られていくわけです。人が中心になっていきます。でも人が中心だといって人はそれで傲慢になってはならないんですね。そういう意味でこの天と地を作られたということです。そして2節に行きます。2節、地は暴漠として何もなく、闇が大空の頭の上にあり、神の霊がその水の表を動いていたとあるんですよ。面白い言い方ですよね。まず暴漠って何でしょう。暴漠として、地は、地というのはこの大地のことですね。この地は暴漠としていたんです。これは元来荒野を指す言葉で、地があるべき状態にまだ整えられていないということです。これはまだ地として、人が踏み出すこの地としてまだ十分に整えられていない。そして何もないというのは空っぽの状態です。何もなくっていうのは口語訳では虚しいと書いてあるんですね。暴漠っていうのは口語訳では形なくってことです。形なく虚しい状態ってことなんですね。だからこれはですね、見ることもできず準備もできていなかった、うつろで無であった、何の動きもなく見境もつかなかった、 荒れて空っぽであったというように訳されています。そういう状態なんです。地がですね、まだそういう状態なんですね。地はまだそういう状態でしたということをここで言ってきます。で、次にですね、そういう状態で闇が大空、大水の頭の上にありということがあります。闇が出てきます。まだ闇の状態なんですね。闇の状態です。そして、闇が大水の表にありとあります。大水というのは荒れ狂う水のことで、こう水が、まあ、こう荒れ狂っていた、あちこちに行っていたということです。そして、いずれも闇ばかりだったんです。闇の状態です。で、この闇というのは何かこう悪いように感じますけれども、闇を作り出したのは誰でしょうか。神様なんです。神様が闇を作り出したんですね。そして闇というのは光や昼と対比された夜の暗黒のことです。この闇は光のない状態、まだ何も想像されていない状態ということを言っています。だからつまりそれは神様がまだどこにも何の手をつけておられなかったという意味です。神様がまだそこにですね、この闇の状態っていうのはまだ神様がそこに何も手をつけていない、そういう状態のことです。そしてその状態のところに、神の霊がということが出てきます。神の霊がその水を、その水の表を動いていたとあるんですね。これ口語訳というと、神の霊が水の表を覆っていたということです。つまり覆っていた、動いていたですね。で、この、動いていた、また口語訳で覆っていたというこの言葉がですね、2箇所出てきます。一つは申命記32章の11節です。申命記32の11、ね、はい、ここですね。わしがそのひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞い、翼を広げてこれを取り、羽に乗せていくように。この言葉の、わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞い、この舞いっていうのが二節の覆っていた、動いていたという言葉なんです。と同じ言葉なんです。これはどういうことかというと、これどういうことでしょうか。わしがいますね。それで巣を作りますね。で、その巣の中にいるひなをまず呼び覚まします。ひなを呼び覚まして、そのひなの上を舞って翼を広げて、そのひなを取り上げて、そして羽に乗せていくということです。そういう状態のことなんですね。つまりこのわしが巣の中にいるひなを呼び覚まし、さあ行くぞ、子供に対してね、さあ行くぞ、さあ行くぞっていう状態です。で、そのひなを、まあ、翼に乗せて飛んでいくわけですけれども、その翼に乗せて飛んでいく時のさあ行くぞ、さあ行くぞっていう状態なんです。で、もう一箇所はエレミアの23章9節です。エレミアの23章9節、はい、こうですね。預言者たちについて、私の心は内に砕かれ、私の骨は皆震える。私は酔いどれのようにブドウ酒に負けた男のようになった。主と主の聖なる言葉のためにとあります。主の言葉に打たれて震える状態です。この私の骨は皆震えるの、震えるっていう状態なんですね。神様の言葉に打たれてこう震えていくっていう状態なんです。だからこの神様がですね、その天地創造された時に地は暴漠として何もない状態でも、その闇の中に神の霊が動いていたっていうのは、この震えるとかですね、そのさあ、ひなを さあ行くぞっていうですね、舞っていうその状態なんです。つまり何を言いたいかというと、神様の霊がこれから、さあこれから動き出すっていうことなんです。だからここに防幕として何もなくて、何もない闇の中に闇があって、水がこう動いていく、その状態の中に神様の霊が動いてたっていうのは、神様の霊がさあこれから神様がこの天地を創造していかれるんだ、さあこれからなんだっていう、そういう状態なんです。神の霊が水の上を動いていたっていうのは、ですから神様の霊がですね、さあ何もない状態からこれから天地創造が始まるんだっていう、そういう意味でこの霊が動いていたということなんですね。だから要するに神様の霊が水の上で羽ばたいて震えている、ちょうど車のエンジンをかけ、車でどっか行くときにエンジンをかけますね。でエンジンをかけて発車するときにこの車が動きますね。そういう状態なんです。ここはさあ出発するぞという前のエンジンがこう動いている、そういう状態なんですね。そして、そういう時に、一章の三節なんです。そういう状態の時に神様は光あれと言ったんです。この暗闇の中にあって、さあこれから神様が創造するぞって言った時に、まだ暗闇の中にあって、神様がまず言った言葉が光あれなんです。光は闇があるところに差し込んでいくんですね。私たちは今ここの教会ってロールカーテン引いたら、まあ、暗くなりますよね。で暗くなってるロールカーテンを引いて、カーテンを引いて真っ暗な状態にして、ちょっとカーテンを開けると光が差し込んできますですね。でも反対に真っ暗な中で、闇が差し込むっていうことはないですよね。そういうふうにこう暗闇の中において必要なものは何か、まず必要なものは何か、光なんですね。光が必要なんです。で神様が光あれと仰せられたんです。そう言われると、すると光があったんです。だから神様の言葉によって光そのものも作られたということです。でこの光の根源は何かというと、太陽ではないんですね。神様の光なんですよね。創造論でいくと、いろんなところで、これは一体どうなんだ、何なんだ、どうなんだってこう言う人がいます。でその中でですね、面白い人がこんな質問してきたんですね。創造論でね、神様が全て6日で作ったというならば、その中に太陽、月、星も作ってるじゃないですか。でも星って、星の光って地球に届くまでに何光年というか、ものすごい日数がかかるじゃないかって言うんですよ。そうすると、じゃあ神様が作ったけども、その星の光ってのはいつ来たんですかって、分かります？意味、星の光が地球に届くまでにすごい何億年、すごい日数がかかるわけですね。じゃあできた時のその光が日本、地球に届くまでそんなにかかるんだったら、じゃあ星はいつ作ったんですかっていう、ね、その光はいつ来たんですかっていう、そういう質問をする人がいたんですね。私は分かりませんというか言えなかった。ただ神様が全てを作った時に、その星の光も、星も目的があるので、光そのものも神様がやはり作った、その時にも作ったということがあるんだと思います。この光というものがないと、太陽、夜の見ても星が光らないと星は分からないんですよね。でそれは全部季節のためと書いてあります。ですから神様は全てのことにおいて目的を持って作られているということを私たちは忘れてはいけないと思います。それでこの光というものが作られていきます。そしてこの光というものは、まず4節に良しとされたとありますですね。で私たちが忘れてはいけないのは、光はその神様の創造物であるということを忘れてはなりません。でも世の中の宗教というのは、太陽というそういう光というものを 神に従うんですね。日本でもあのお天道様って言いますよね。だから朝起きて太陽に向かってこう拝んだりしますね。そういう、こう光っていうものに対してあの人間はやっぱりこう光を礼拝しやすい。でも私たちは光そのものも神様が作られたっていうことを忘れてはならないと思います。でそれは何もないところから作られたっていうことですね。聖書にはいいですけど、詩篇の33編の6節にこういう言葉あります。主の言葉によって天は作られた、天の万象もすべて御口の息吹によってという言葉があります。詩篇の33編の 6節にですね。だから全ては神様によって作られた。で、神様が言われたことは、全て神様の意思の表現であり、その御言葉は必ず実現するということです。言われた時に、あ、できなかった、あ、ごめんっていうんではなくて、言われたことは必ずできるんです。それは本当に神様の意思そのものです。で、4節に、神は光を良しと見られたとあります。神は光を良しと見られたですね。良しっていう言葉は美しい、心よい、嬉しいという意味です。実に素晴らしいものだという意味なんですね。その素晴らしいのは神様の意思通りに作られたっていうことです。良いという言葉は神様の思いのままに作られたから良いんですね。で、私たちは良いと言った時に神様と同じ思いだから良いというふうに言うんだということです。世の中は良いというのは便利だから良い、役に立つから良いということで良し悪しを論じてきます。でもクリスチャンにとって良いっていうのは何か、良しとされるのは何か、神様と同じ思いだからっていうことです、ね、良いっていうのは神様の御心と御言葉に一致しているから、神様に喜んでいただけるということで私たちは良いという言葉を使うんです。私にとって便利だから良いとかね、そういうことではなくて、神様の思いと私の思いが一つだから良いなんですね。で、ここにですね、4節に神は光と闇を分けられたということがあります。分けられたっていうのは、分けられたということは、これから光と闇がですね、交互に現れるっていう、そういう秩序が決められたということです。光も闇もその関わりにおいては重要なんですね。つまり光と闇が分けられたということは、それぞれの活動の領域が定められたということを意味します。光の領域、闇の領域なんですね。で、5節にですね、神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった第一日なんですね。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられたとあります。昼と夜という二つに区分されていくわけですね。これは神様がそういうふうに定めたということです。で、光には昼の役割が与えられ、闇には夜の役割が与えられたということです。これは分けられたということは、それぞれに光は昼としての役割、闇は夜としての役割が与えられたという意味です。ですね。で、詩篇の104編の22と23を見ていきます。いいですか。詩篇の104編。で、22と23ですね。いいですか。あ、そうですね。23ですね。23と24ですね。23、はい。23編ですね。人を、ごめんなさい。22です。22。22と23ですね。日が昇ると彼ら、この彼らっていうのは獣のことです。は、退いて、自分のねぐらで横になります。 人は自分の仕事に出て行き、夕暮れまでその働きにつきます。ここにですね、人は昼の人は自分の仕事に出ていく、これは昼ですね、日が昇っていくとですね、そして夕暮れになると、夕暮れまでその働きをします。ここに昼と夜の役割があるんです。昼というのは仕事をする時間だということです。夜は休むという、そういうふうに分けられたということなんですね。獣は違うんですけど、ね、獣は言う、でもですね、そういうふうに神様は定められたということです。昼の役割、夜の役割っていうのは、昼は働くっていう意味、そして夜は休むっていう、そういうふうに神様は分けられたということです。だから昼と夜というのを作られたということなんです。ただ現代は夜も働きますですね、夜も働いていきます。まあ、神様なりに逆らっているということではないと思うんですけども、ただやはり神様が定められたのはこのような定めを、こういうふうに定められたということなんですね。ですから光というものが与えられて、私たちは一日目というのがあるわけです。そしてこの夕があり朝があった第一日とあります。夕が、昼の終わりが夕であり、夜の終わりが朝なんですね。で、終わることによって次が移ってくるということです。昼と夜というのは交代をしていくということなんですね。そしてそこで一日っていうのがつけられてきます。で、最後にですね、この光あれということで、第2コリントの4章6節を、いいですか、第2コリントの4章6節です。はい、ここにですね、闇の中から光が輝き出ようと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのですという言葉があります。ここに闇の中から光が輝き出ようと言われた神が、神様は天地創造の中で闇の中から光が輝きだよって言われたんですね。これが2節3節ですよね。闇のこの中にあった時に、神様が光やれと言われた時に、その時に光が与えられたと、その神様がですよ、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのです。闇の中に光が照らされたように、私たちの心にこのキリストを知る知識を照らしてくださる、照らしてくださるんだということを言っています。天地創造の意味は、闇の中に光が差し込んできたということですけれども、闇の中に光が差し込むことによって、この世界は昼という明るい世界を持つことができてきます。同じように神様は私たちの心にもイエス様を知る知識、イエス様を信じる知識の光を照らしてくださっているということです。この言葉はそういう意味です。同じようにということです。ですから光というものは、ただ闇の世界を照らすだけではなくて、神様の光は私たちの心を照らすんですね。ヨハネの福音書の、一章にですね、イエス様が光であるということが書いてあります。ヨハネの一章の4節にですね、ヨハネの一章の4節に、この方には命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。で、9節に、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていたという言葉があります、ね、光としてイエス様は描かれております。光は照らすものです。闇を照らすもの、私たちの闇の心を照らすものであります。その照らされた時に、私たちはイエス様の救いというものが分かってくるということなんですね。今日は創世記の中で 今日は光まで、見てきましたけれども、ごめんなさい、天地創造っていうのはすごくいろいろ攻撃されるところでもあります。科学的に言うならばとても信じられないっていうところであります。なんでたった6日間でっていうのがあります。そしてそれよりも多くの人は、特に日本人の人は進化論を信じているですね。だから私たちの信仰というものはそういうものではないということで、本当にここで、私たちの信仰とはどういうものかということを見ていきたいと思っています。で、まあ、ここがですね、私たちの信仰の基礎になるんですよ。これがないと、神様が全てを作られたっていうところで私たちの信仰の基礎というのは作られていきます。神様が全てを作られた、私も作られたんだと。私たちは偶然に作られたのではなく、偶然にここにいるのではないんだと。神様が作るためには先ほど言いましたけど目的があるんです。私が今ここにいるのも目的を持って神様は作られた。ここに目的を持って置いていかれた、私たちはいるんだ。そういうことを思った時に、じゃあ目的とは何だろうか、私にとってのその目的とは何か、それは本当に神様との祈りの中で、主よ、私がなぜここにいるのか示してくださいっていうことになるんだと思います。神様は全てを、目的をもし意思を持って作られ、神様の本当にご支配の中にあってこそ私たちは祝福を得るんだということです。今日の日曜学校で神の国ということを学びました。神の国っていうのは神様の支配されているところです。この地上はサタンの支配にあり、下にあります。でもその中にあって私たちは神の国、神の支配されるこの場所にいます。それは、はい、光を照らす、この世の光としてこの教会があるんだ、神の国があるんだということです。神様は光なんですね。光は全てを照らす。私たちは本当にそのことを思いながら、神様の光として、また光を世に照らすものとして歩んでいきたいと思います。では一言お祈りします。愛する天皇とお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。天地創造について、特に光まで見てきました。本当に私たちが全て神様によって作られたということ、私たちのこの体も心も魂も全て神様が作ってくださったものであります。本当にそこに私たちの信仰の土台があります。私たちは偶然にできたのではありません。偶然にこのところにいるのではありません。全て神様の目的のままに私たちはここにあるということ、神様の意思のままにここにあるということを覚えることができますように導いてください。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。